こちらの圓朝口伝物は現代では不適切な表現がありますが、作品を尊重して読みますことをお断りいたします。泡田口示す笛竹第71席。おかじはうまく侍をかわし、巡礼のじいさんを家に連れて帰り、怪我の解放をしました。侍、
いいじゃないか、ちょいとどこかで一杯やろう。お手間は取らせん、少しの間だ。
おかじ、いけませんよ、困りますもの。御所だから堪忍してください。私のようなおたふくでも亭主がありますもの。お前さんのような粋なお侍と差しでお酒なんぞを飲むと、これが焼きもちを焼いて腹を立ちますよ。お前さんがもっと男が悪ければいいけれども、あんまり様子がいいから迷わあね。
いちいちどうもうまいね。そんならばご尊宅へ出よう。お宅でご亭主の前でご家内へ一献あげたい。かようかようのわけでご挨拶をしてくだすったから、それなりお別れ申してはすまない。亭主のあるお身の上ということだから、さようならご亭主の前で飲んだらよかろうというわけで参ったと申して、ご亭主へも面会して三人で一緒にやろうじゃないか。
狭くっていけませんよ、鼻が使えて入られませんよ。
いや、ぜひともお宅へ出よう。どうか先へ立っていってください。お宅はどこだ？
お宅ったっていけないの。この坂を降りてちょいと向こうへ曲がって、また左へ曲がって一回り回って向こうの横丁についていくと、菓子屋だの蕎麦屋だのいろんなものがあるから、その間を入って突き当たりが長ズバだから、そのそばの井戸へついて左へ曲がって右へ行って変なとこをぐるぐる回った角でございますのさ。
ちっともわからん、べらぼうな。それじゃあ別れにいたそう。さようなら、まことにご無礼
と、ガラガラ高げたを引きずりながら行きますと、見物が
バカやい、スケベー侍などとからかうものがありまする。
おかじは巡礼のじいさんに向かい、どうもひどい目にあったの、かわいそうに、大層傷がついたの。
はい、ご神祖様、ありがとうございます。あのお方がよろけてきて突き当たりましたから、私が前へ転ぶと私の上を飛び越して転がったのでございますのに、私を下駄で踏んだり蹴たりなさいました。私は蹴られても踏まれてもようございますが、おいずるには33番のお札書を打ってまいりましたから、お札が入っておりますゆえ、あの人の足でも曲がらなければよいと存じまするくらいです。
足からも血が出るようだよ。
突き飛ばされた時に石へ膝を突っかけましたので。
おうおう、大層黒血が流れる。私のうちはつい一軒置いて隣だが、すぐに治るいい小薬をよそからもらってきてあるから、うちへおいでと無理やりに連れてまいりまして、薬を取り出しじいさんの膝へ振りかけてやり、その上を手ぬぐいで巻きな。
そう、手ぬぐいを引き裂いてはいけない、いくらもあるから新しいのをやるよ。
はい、ありがとうご神祖様。まことに結構なお薬と見えて少し痛みが去りました。
いい薬だよ、売り物にはないのだ。お前は芝の新闇か橋本町辺から出るのかえ？どこかお前修行に出るとこがあるだろう。
いえ、私は所帯を持っていまして、日々修行をいたす身の上ではありませんが、四国の88箇所33番へもお札を打ちまして、ようやく江戸へ帰ってまいりましたが、どうか
江戸の88箇所へもお札を打ちたいと存じ、方々を回り、この白金の高野寺が打ち納めでございますから、お参りをしてここへ来かかりましたところ、お侍に蹴られましたから、公房様のお叱りではないかと、日々浮かぶ悪い心を思い直して心配しておりまするが、まことにありがとう存じまする。
どこへ泊まるのだい？
別にうちもございませんから、お寺様のお台所へ寝かしていただいたり、寺中の観音様のお堂のお縁花へ寝たりいたして、どこといって定まったうちはありません。
何か因縁が悪いんだね。今夜はおらのうちへ泊めてやろう。少し心ざす仏様があるから、お漬けに野菜でおまんまでも食べな。
いいえ、どういたしまして、こんなむさい親父を。
あれさ、いいから泊まんなよ。オランチの兄は情け深い人だから、何も気遣いをするには及ばねえ。ことによると、一獲物の一命ぐれえくれるぜ。遠慮しねえがいい。親方が帰ったら、俺が話をしてやるから。
はい、大きにありがとう存じまする。助かります。お志とあれば、頂戴いたしましょう。
そこの井戸で水を汲んで、足を洗ってこっちへ上がんな、と、これから上へ上げ、ごちそうをしまして、それじゃあくたびれてるだろうから、あの二条へ行って、コッパを墨の方へ片付けて、薄べりを敷いておね、と、じいさんを寝かしましたが、おかじは定所でございますから、亭主の帰らんうちは寝ません。そのうちだんだん夜が更けてまいりました。
第72席。仙太郎が十三郎とお雪を連れて帰ってきます。用語解説。よもやに引かされ。きっといつか思いが叶うだろうという期待。仙太郎。
おい、おかじ。
あい、寝やしないよ。今開けるよ。と、戸を開け。
あんまり遅いから、どうしたかと案じていたよ。やっさん、ご苦労。
まことに、お案じでございましょう。ええ、よんどころないことがあって、へえ。
じゅうさんはどうした？
いい安兵衛にいたんで。
どこに？
どこに行ったって、枕橋で首をくくろうとしてたんで。
あらまあ、どうも。
仙太郎。入ってから言え。立っててぐずぐず言わなくてもいい。
じゅうさん、こっちへお入りなせ。
へえ、
と、おずおず入りました。
おかじ。
じゅうさん、まあどうしたんだね。
私は兄に、どんなに小言を言われたか知れやしないよ。死んでしまうという置き手紙が出たもんだから、死ぬほどのことだのに、様子の知れねえことがあるものかって、私は本当に目の玉の飛び出るほど兄に小言を言われたよ。そんな軽はずみなことをして。
センタ、上がりもしねえうちからぐずぐず言うな。まあ上がろう。お嬢さん、こっちへお入んなせ。
おやおや、おいでなさい。
このお嬢さんは、枕橋から身を投げて死のうというとこをお助け申したのだ。
どこのお嬢さんです？どこのお嬢さんたって、親方がこのお嬢さんを助けてきたんです。
あらまあ、どうも。親方が命がけで気をもんで、お前のために騒いでいるのに、浮気をして心中謎をするのなんのってさ。
何を言うのだ。そうじゃねえ。ぐずぐず余計なことを言うな。
お嬢さん、まあこっちへお上がりなさい。
おかじ、このお嬢さんは番地さんのご主人様の
万年町の刀屋のお嬢さんなんだよ。
それじゃあ奉公をしているうちから深い中でいたのかい。
そうじゃねえよ。いろいろ深いわけがあって身を投げようとするところを助けたんだ。妙じゃねえか。二人を助けて船へ乗せると互いに顔を見合わせて、おや万年町のお嬢さんか、十三郎か、というわけでお連れ申してきたんだ。
心中じゃない、別々なんだよ。ゆっくり話をしなければわからねえが、
こう十三、お前も不思議な縁で、去年の正月5日の晩、万年橋の欄干で首をくくろうとするとこを助け、恩にかけるんじゃねえが、
いいかえ十三、
お屋敷へ刀が収まればいいと思って、当てのないことでもねえというのは、売ることも質に置くこともできねえから、当分はあの侍が差し料にしているに違いねえと思って尋ねていたが、盗んだやつのなりは俺が知ってるし、面はやすさんが知ってるからじきに知れるだろうと思ってたが、いまだにわからねえから、おめえがいつまでも俺のやっけいになってるのは気の毒だ。いっそ死んだら親方に難儀をかけめえ、苦労をさせめえと言って死のうとするんだから、俺に義理を立てるつもりだろうが、十三が死んでしまえば万年町のお棚へ何と言い訳ができよう。人の奉公人を助けたら知らせないということはねえから、無沙汰で番地さんを引き止めておいた言い訳に、お刀を探し出してお棚へ行くつもりだったが、おめえが死んでしまえば刀の目利きをする者がねえ。俺にゃわからねえ。そうじゃねえか。こうだんだん遅れに遅れたんだから、どうでもこうでも刀を探し出さねえうちは万年町のお棚へ行くことができねえんだから、センタも苦しい身の上になったわ。よもやに引かされたのだ。バンツさんも神信心をして一生懸命になってるから、どうか刀が出るだろうと思うんだが、出ねえまでもおめえを連れてって詫び事をしなけりゃ俺が追っつかねえんだから、死ぬのはやめておくれ。そう泣いていたっていけねえ。気をしっかりしねえ。男らしくもねえ。
十三郎。はいはい、なんとも申し訳はございません。これまでいろいろご苦労をかけた親方へ、いつまでもご心配をかけては相すみませんから、私さえいませんければご迷惑もかけまいかと思ってつい心得違いをいたしましたが、どうぞご勘弁を願います。
第73席へ続く。